恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先週の月曜日は能登のキャンプ場で聖書教会連盟の夏の聖会が行われ、ダビデ・マーチン先生が講師として午前午後と2回の素晴らしい集会を導いてくださいました。マーチン先生を引き帰りとも、この内灘教会からキャンプ場までお送りさせていただいたんですが、その行きと帰りの車の中で本当にマーチン先生とみんなで親しくお交わりできたことは、とっても集会も恵まれましたけれども、そういったお交わりでいろんな、素敵な話が飛び出してきて、楽しませていただきました。特に私の心に残っているのは、マーチン先生が帰る途中パーキングに寄って買い物をしたんですけども、桃をたくさん買って車に乗ってくるのに気づいて、ああ先生、あんなに桃買って後で私にくれるのかなと思いましたら、くれませんでした。そしてこんな話が出たのです。先生は桃が大好きで、そして心臓弁膜症の手術を受けた時、お見舞いに桃をもらったって言うんです。ところが1個しかもらわなかったそうです。ところが同じ部屋は3人部屋で、どう考えても1個の桃を3人に分けるのは難しい。どうしたか。あの愛にあふれた、情熱にあふれたダビデ・マーチ先生がどうしたか。みんな寝静まった真夜中こっそり起き出して桃を一人で食べたということです。その姿を想像するだけでもう楽しくって微笑ましくって、もう忘れられない先生のイメージになってしまったのですが、今日は哀れみ深いものは桃を分けるものはと聞こえるそうなんですけれども、イエス様のお言葉は、朝露のように私たちの乾いた心を潤し、疲れた心を癒してくれます。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。悲しむものは幸いです。その人たちは慰められるから。柔和なものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐから。義に飢え渇くものは幸いです。その人たちは満ち足りるから。貧しいもの、悲しむもの、砕かれた柔和なもの、飢え渇くものの心の中にイエス様の言葉の一つ一つが優しく響いてきます。しかしその同じ言葉はまた私たちの心を探ります。本当にお前は心貧しいものか。本当に自分の罪深さを悲しんでいるか。真に砕かれて柔和なものとして生きているか。義に飢え渇いているか。それともおごり高ぶり、人を見下げ、自己満足の中で魂の飢え渇きを失ってはいないかと問い詰められるのです。今日は八福シリーズの第5番目、哀れみ深いものは幸いです。日本語の哀れみとか哀れむというこの言葉は、なんとなく一段高いところから自分は安全なところに身を置いてお気の毒にと思うような、そんな響きが感じられます。しかし聖書が教える哀れみとはそういったものではありません。その人の心の中にまで入って、その人の立場でものを見、その人の立場でものを聞き、その人の身になって考え、 その人が感じるように感じること、そしてその上でじっとしておれなくて行動に移る、それ全体が憐れみなのです。しばらく前に流行った言葉、同情するなら金をくれ、同情するなら金をくれ、この言葉は実にはっきりした行動の伴わない言葉だけの憐れみ、同情に対して挑戦的な言葉です。聖書が言う憐れみというこの言葉は、もともとの意味、その元になっている言葉は、母親の胎を表す、子宮を表す言葉だそうです。憐れむとは、そのまま訳すと子宮が震えるというのです。だから男には無理だって、そういう意味ではありません。自分のお腹を痛めて産んだ子供が苦しみに遭うとき、その母親はまさに子宮を震わせるように腹綿をえぐり取られるような痛みと悲しみを感じるのです。こういう意味の憐れみを示すのに最もふさわしい表現は、断腸の思いでしょう。断腸の思いというこの言葉は、中国で1500年ほど前に出された本の中にその由来が書かれています。秦という国の観音という人が揚子江を旅していた時に、そのお月の者が一匹の小猿を捕まえて船に連れてきた。船が出発すると、母親が悲しげに泣きながら岸伝いにどこまでもどこまでも追いかけてきた。400キロも船が進んだ時、船が岸に近づいたその瞬間、母親は急いでその船に飛び移った。ところがそこでついに息絶えてしまった。その母親の母猿のお腹を開いてみると、あまりの悲しみのために腸がズタズタに引きちぎれていたというのです。そこからこの断腸の思いという言葉ができたというのです。北朝鮮に自分の娘さん、めぐみさんを拉致された横田さんご夫妻の姿をしばしばテレビで見ながら、その痛々しい姿に心打たれるのですが、その悲しみはまさに断腸の思いなのです。この憐れみということ、この憐れみという性質は、何よりも神様ご自身のご性質です。神様の憐れみ、神様の憐れみがいかに飛んでいるか、聖書はそのことが繰り返し繰り返し述べられているわけです。もしもです、神様の憐れみがなかったら、もしも神様が憐れみ深いお方でなかったとしたら、ここにいる私たちは全員ここにいないです。いや、この世にいないです。神様が憐れみを持たない神様だったら、私たちは誰一人として生きていることはできない。とっくの昔に神様の怒りをいただいて滅んでいたでしょう。エレミア哀歌3章の22節、今日の招きの言葉です。私たちが滅び失せなかったのは、主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ。主の恵みと憐れみによって私たちは今日も許されて生かされているのです。神様がいかに憐れみ深いお方であるかをよく表している例え話が、マタイ伝18章に出てくる無慈悲なしもべの例えです。王様に1万タラントの借金のあるしもべが、その返済ができず王様の前にひれ伏して猶予を願うと、なんと王様はそのしもべを憐れんで借金すべてを免除してやったというのです。1万タラントというのは、計算をすると今のお金で 私たちの感覚で言うと6000億円です。どんなに頑張っても一人で6000億円を払い切ることはできません。毎月100万円ずつ支払っても支払い終わるのに皆さん5000年かかります。毎月1000万円ずつ払っても500年かかります。天文学的な額なのです。数字なのです。ところが、なんとこの王様から驚くべき憐れみによって借金すべてを許してもらったこのしもべが喜んで出ていくと、今度はこの許された当の男が他の仲間にお金を貸していた。その金額は100デナリ。私たちの感覚で100万円。王様から許された借金の60万分の1です。許された借金を富士山に例えれば、この仲間の借金100万円は、内灘海岸で砂で作る砂の山のようなものです。当然、そんな莫大な借金を許してもらったばっかりですから、喜びと感激にあふれていますから、100万なんて小さい小さい、そんなもの、いいよいいよ、チャラにしてやるよと言うはずなのです。ところが、この男は、その仲間を捕まえて首を絞めて借金を返せと迫ります。するとその仲間はひれ伏して、もう少し待ってくれ、そうしたら返すからと頼むのです。しかし彼は承知せず連れて行って牢に投げ込んだというのです。それを聞いた主人、王様はこの男を呼びつけます。そこで主人は彼を呼びつけて言った。悪いやつだ。お前があんなに頼んだからこそ借金全部を許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。私たちが神様から受けている憐れみは、まさに6000億にも上る返済不能な罪を無条件で許されたようなものなのです。ちょっとやそっとでは私たちは自分の罪の返済はできないのです。6000億は大げさだ。私の罪はそれほど大きくはない。せいぜい6億ぐらい、いや、6000万ぐらい、なんとですね、言うでしょう。いいえ、私たちの罪の大きさは6000億どころではないのです。その罪を全部引っかぶって、イエス様が十字架で死なねばならなかったほど、あなたの私の罪は大きかったということは、私一人の罪であっても6000億どころではない。イエス様が死なねば許されないほどの大きさだったのです。私たちがどれほど大きな憐れみを神様から受けているかを知ることが、私たち自身も憐れみ深いものとさせていただくための秘訣なのです。しかし、この無慈悲なしもべのように、こんなに大きな憐れみを受けながら、他人には無慈悲な態度、行動をとってしまうのが、他の誰でもない私なのです。この無慈悲なしもべは私なのだと私たちは教えられるべきなのです。憐れみについて教えるイエス様の有名な例え話のもう一つは、良きサマリア人の例えです。ルカ10章の30節からちょっとだけ読んでいます。イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところが、あるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き、介抱してやった。 次の日彼はデナリ二つを取り出し、宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この三人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか？彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも行って同じようにしなさい。このお話を詳しく見る時間はありませんが、しかし読むたんびに問いかけられます。私はこの例え話の登場人物の誰に当たるかということです。傷ついた旅人を見ながら、彼を見ると反対側を通り過ぎていった祭司。それは私たちのこの日本に今当てはめると教会の牧師です。牧師が傷ついた旅人を見て反対側を通り過ぎていったと読めるのです。同じく反対を通り過ぎていったレビ人は教会の執事のような立場です。江川兄弟と目が合ったので、江川兄弟が傷ついた旅人を見て、あ、関わりたくないと反対側を通り過ぎていったのです。いつも神様の愛を解き、憐れみの大切さを説いているはずの者たちは、この瀕死の重傷を負って半殺しの目にあって倒れている旅人を見て、反対側を通り過ぎていった。旅人から見ての反対側、祭司レビ人側から見ると、自分の側を越えられなかったということです。祭司レビ人にも、自分たちの都合があったのです。計画があったのです。予定を持っていたのです。急いでエルサレムに行かねばならない仕事があったのです。神様に仕える仕事をしている彼らですので、神様のためにしなければならない予定を彼らは持っていたのです。神様のための仕事ですから、それこそ最優先にすべきだ。ここで、もしかして、死んでいるかもしれないこの見知らぬ男に関わっていることはできない。もしか、この男が本当に死んでいたら、死んでいたこの行きずりの男に触っただけで、律法によれば、死体に触ると汚れたものになって、しばらくの間神様の働きから退かねばならなくなります。そんなこと、大切な神様の働きを不意にすることはできない。それに、彼を襲った強盗山賊がまだこの近くに潜んでいるかもしれない。一刻も早くこの危険な場所から離れる必要があります。このように、今は見過ごすべきだという立派な理由が、言い訳があったのです。彼らは、こうした自分の側を超えることができませんでした。ところが、ここに第3番目の男が登場します。サマリア人が通りかかったというのです。もしも倒れている旅人が薄れゆく意識の中で、このサマリア人を見たら、それこそ絶望したでしょう。神に仕える祭司やレビ人でさえも近寄ってくれなかった。ユダヤ人と犬猿の中にあるサマリア人であれば、なおさら助けてくれるはずはない。ところが、思いがけないことが起こったのです。このサマリア人は、一切の自分の都合や計画を乗り越えて、この傷ついた旅人に近づいてきました。サマリア人とユダヤ人という分け隔ての壁を、乗り越えました。旅の途中とありますので、彼にも計画が予定があったのです。でも一切の計画を中断しました。その上で自分にできる最善の治療を施してもらい、自分とは何の関わりもないはずの行きずりの人のために、それを自分の責任として最善をなすのです。憐れみ 一切の隔ての壁を乗り越え、憐れみの技をなす、憐れみの技をなすという機会は、決して予定表の中には組み込まれていません。皆さんの予定表、手帳の中に、ここに憐れみの働き、ここで憐れみの働きと、憐れみの技は、予定表の中には書きか、前もって書き入れることはできないのです。この例え話にあるように、たまたま。そうなんです。たまたま。日常生活の中に、たまたま、突発的に割り込んできて、自分が持っている一切の予定を都合を中断させる。それが、憐れみの技。もしも、これが憐れみだとすれば、とてもとても、私は憐れみ深いものは幸いですの、憐れみからは、程遠い存在だと知らされるのです。私はやっぱり、祭司レビ人と同じく、反対側を、すなわち、自分の側を超えることができない人間だと悟らされます。人を愛するとか、他の人を許すとか、憐れみをかけるとかいう点で、自分がなんと無力で、自己中心的で、全くの失格者であることに気づかされるのです。すると、最初に言いましたように、この例え話に出てくる登場人物の私は誰だろうと考えてみるとき、ああ、私は祭司だな、ああ、私はレビ人だなと思うだけではなくして、愛するとか、許すとか、憐れむとか、そういったことにおいて全く無力な、どうしようもない私は、そう、そこに倒れている、傷ついた旅人と同じだと教えられるのです。自分がそこに倒れている旅人であることを知るとき、そんな私に一切の自分の側の都合を置いて乗り越えて近づいてくれたサマリア人とは一体誰だろうと考えさせられるのです。イエス様はこの例え話の中でわざわざここでサマリア人を登場させたというのはイエス様の一流の皮肉です。イエス・キリストは人々からあざけられて、あの男は悪霊に憑かれているとか、悪霊の頭によって悪霊を追い出しているのだとか、最もひどいのは、あいつはサマリア人だと言われてたということが聖書に出てきます。ユダヤ人たちはイエス様のことをサマリア人と言って軽蔑し馬鹿にしていたのです。その自分に付けられた、当てられた名前をここで登場させて、サマリア人が近づいてきたというのです。そう。どうしようもないこの私に、一切を乗り越えて、私をかわいそうに思い、このかわいそうに思いという言葉が、腹綿をえぐり取られるような腹綿を震わせながらという言葉です。近寄って、傷を癒し、私を支え、私の払うべき支払いを全部肩代わりして責任を負ってくださる。ああ、このサマリア人とは、イエス様のことだと教えられるのです。イエス様が、まず私に、憐れみを表し示してくださったのだと知るのです。私たちは、憐れみを書いた時代に生かされています。この時代には、弱い者が追いやられ、切り捨てられます。スピードが求められ、効率の良さが尊ばれ、華やかであることが称賛されます。そういったことが善、良いことだとされる世の中では、暗い、遅い、鈍いものは、 悪とされます。社会の落ちこぼれと呼ばれ、ネクラとレッテルを貼られてしまうのです。そんなレッテル、ラベルを貼られた人が、家庭で、学校で、職場で、病院で、もしかすると教会でも傷つき倒れているかもしれません。学校のいじめっていうのは、どこかに弱さを持った人が狙われます。他の人とは違うものがいじめの対象になってしまいます。しかしそれは学校だけの現象ではないのです。社会全体が弱さを持ったものをさまざまな形でいじめているのです。そして教会すらも愛を解き、憐れみを解きながら、いつの間にか弱さを持つ者がついてこれないような、弱さを持った者が落伍するしかないような、強い人ばかりの場所になっていないかと問われるのです。私たちの教会が強い者だけが優遇される教会であるとしたら災いです。旧約聖書イザヤ書の52章の12節は、実に嬉しい神様の憐れみを教えてくれる御言葉です。イザヤ52の12、あなた方は慌てて出なくてもよい、逃げるようにして去らなくてもよい、主があなた方の前に進み、イスラエルの神があなた方のしんがりとなられるからだ。イスラエルの民がエジプトを脱出したとき、徒歩の壮年、元気な男の数だけで60万人いたと、出エジプト記12章の37節にあります。驚くべき数字です。壮年の男子だけで60万人ということは、その他に子供、女性、お年寄り、病人、生まれたばかりの赤ちゃん、今にも出産しそうな女性、そして聖書によれば羊や牛やペットも、そう、セクセンインコも必ずいたでしょう。そういった総勢で100万を超える人々がゾロゾロゾロゾロゾロゾロゾロゾロ行進している姿を想像してみてください。大変な、これは行進です。若者たちは先頭を切って走るように進んだかもしれません。しかしお年寄りや病人はノロノロノロノロしか歩けないのです。少し歩くともう息が上がって休憩が必要です。もしかするとそういう人たちは、私みたいに足の効かない者は、呪い者はみんなの足手まといになりますから、どうぞもう先に行ってください、私たちはエジプトに残りますから、と申し出る人がいたかもしれません。しかしその必要はなかったのです。神様が前を進み、同時にしんがりを務めてくださったというのです。こういう場合に一番危険なのはしんがりです。すなわち最後部にいるものが危ないのです。ライオンが獲物の群れに飛びかかるときにも追いかけ追いかけて、そして置いてくぶり食らった、しんがりになった弱いものが食われてしまうのです。織田信長が越前の朝倉攻めに失敗をして退却したとき、自らしんがりを申し出たのが木下藤吉郎、後の豊臣秀吉だったのです。最も危ない、しんがりを務めますと、藤吉郎はしんがりに踏みとどまって死に物狂いで戦って、なんとか生還し、信長の信頼を厚くして出世街道まっしぐらという話は有名です。出エジプトの際にも、最後尾をのろのろしか歩けなかった老人や病人たちは、後を追いかけてきたエジプトの軍隊の手にかかって簡単に 砂漠に死体を晒す運命にありました。風前の灯火。しかしその時です。出エジプト記14章の19、20節にこうあります。ついでイスラエルの陣営の前を進んでいた神の使いは移って彼らの後を進んだ。それで雲の柱は彼らの前から移って彼らの後ろに立ち、エジプトの陣営とイスラエルの陣営との間に入った。それは真っ暗な雲であったので夜を迷い込ませ、一晩中一方が他方に近づくことはなかった。これが前を進みしんがりとなられる神様を絵のように表している場所なのです。教会とは頑張る人も頑張れない人もどちらも折れるところです。今は頑張れる人も今に頑張れなくなります。今は頑張れる、今は頑張れない人もいつかまた頑張れるようになるかもしれません。先頭を切って頑張っている人も決して自分を誇ることはできない。実は前を進んでくださっている神様が共にいてくださるので頑張れるのだということを忘れてはならないのです。今は取り残されたように頑張るようにも頑張る力がない人も、こんないい加減な自分ではどうしようもない、申し訳ない、なんとか力を振り絞りたいんだけども頑張れない、みんなの足手まといになって申し訳ない、神様だってこんな落ちこぼれは見捨ててしまうだろうと考えてはならないのです。そんなあなたのさらに後ろに、最後尾に、なんとしんがりの神様があなたのペースに合わせてゆっくりゆっくり進んでおられるのを私たちは知るのです。いいんだよ、ゆっくりでいいから、休み休み私と一緒に行こうとあなたに語りかけてくださっているのです。それが神様の憐れみです。それがイエス様の憐れみです。イエス様のお姿を見ると、まさにその時代に置き去りにされたような、見捨てられたような、まさに時代のしんがりに取り残されたような人々のそばにいつもおられるのがイエス様。私たちもこの神様の憐れみのゆえに、今日の私が、今日のあなたが存在するのです。憐れみによって生かされ、許され、祝され、恵まれ、用いられているのです。今日、それがどんなに大きな憐れみであるかを悟らせてくださいと祈りましょう。その憐れみの大きさに驚かせてください、感動させてくださいと祈りましょう。その悟りが、その驚きが、その感動が動機となって、私たちのまずは小さな小さな憐れみの輪が生まれてくるのです。あなたが驚くべき憐れみを受けていることを深く知り、驚き感動しながら、ぜひ小さな憐れみの輪をあなたの周りに、あなたが出会う、今週出会う人にぜひ表していただきたいのです。それは必ずブーメランのようになってあなた自身に返ってくるのです。憐れみ深いものは幸いです。その人たちは憐れみを受けるから。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。